声の福島市議会だより、ボリューム190、平成29年8月1日発行、発行、福島市議会、編集、福島市議会事務局、福島市五郎内町3番1号、電話 024-525-3776、ファックス 024-534-2520、ホームページアドレス、http://www.city.fukushima.gi/gi-soumu/shisoumu/shigi-kai/。福島市議会検索。QR コードが掲載されています。タイトル写真、大波城市のひまわり畑。説明、咲き誇るひまわり畑を捉えた写真です。ひまわり畑の先の高台には、大波城市と書かれた看板が見えます。タイトル写真終わり。目次、6月定例会議のあらまし、1ページ。議会報告会、意見交換会を開催、1ページ。市長等に提言書を提出、1ページ。6月定例会議一般質問、2ページ。6月定例会議議決結果、4ページ。請願陳情の審議結果、4ページ。政務活動費収支実績報告、4ページ。委員会活動、5ページ。議員政治倫理条例を制定、8ページ。同意した人事案件、8ページ。9月定例会議日程、8ページ。目次終わり。6月定例会議のあらまし。新西条整備事業建築本体工事に関する工事請負契約の件などを可決。平成29年6月市議会定例会議は、6月1日から16日までの16日間にわたり開催されました。定例会議初日には、新西条整備事業建築本体工事に関する工事請負契約の件など、議案16件及び報告8件が市長から提案されました。8日から3日間にわたり行われた一般質問には、13人の議員が登壇し、平成29年度補正予算など提出された議案並びに、市政の諸課題に関する質問がなされました。最終日の16日には、各委員長報告、討論、採決が行われ、定例会議初日に提出された議案について、いずれも原案の通り可決、または承認し、追加議案として市長から提出された人事案件5件について、原案の通り同意しました。その後、各常任委員長及び除染推進等対策調査特別委員長から、調査の経過並びに結果の報告を、議員政治倫理条例策定特別委員長からは、同条例案策定に至る経過の報告を行い、各報告は承認されました。また、委員会及び議員から提出された意見書案、並びに条例制定の件を原案の通り可決しました。提出された議案と議決結果は4ページに掲載しています。平成29年春季議会報告会、意見交換会を開催しました。平成29年春季議会報告会意見交換会は、5月11日に新領支所及び吉田支所、5月12日に松川支所及び清水支所で開催し、44名の方にご参加いただきました。第1部の議会報告会では、平成28年12月定例会議及び平成29年3月定例会議における各委員会の議案審査の概要や、調査内容等について報告しました。第2部の意見交換会では、参加者の皆様から、子どもの貧困対策やいじめの問題について、学校司書の配置に関する問題について、学校をはじめとする公共施設の耐震化について、元気な高齢者の地域社会での活用についてなど、さまざまな意見が出され、有意義な意見交換をすることができました。報告内容の詳細については、福島市議会ホームページをご覧ください。 松川支所で開催した議会報告会意見交換会の様子の写真が掲載されています。市長等に提言書を提出。6月定例会議において承認が得られた委員長報告について、6月16日に市長及び選挙管理委員会委員長に対し提言として提出しました。提言書を取りまとめた委員会及び報告事項は次の通りです。総務常任委員会、投票率の向上、文教福祉常任委員会、地域福祉の充実、経済民生常任委員会、移住定住の推進、建設水道常任委員会、本市の住宅政策、除染推進等対策調査特別委員会、除染事業に関する事項、並びに除染作業により除去された土壌の運搬に関する事項。詳細は5ページから7ページをご覧ください。市長に提言書を提出しましたのキャプションのもと、提言書を手に市長と関係者の方々の集合写真が掲載されています。ここが聞きたい一般質問。質問の中から1項目を選んで、その用紙を分野ごとに整理して掲載しています。一般質問とは、それぞれの議員が市民の皆さんの生活に関わる身近な市政の課題に対して行う質問を言います。行財政、新西条建築本体工事の入札について。問い、生活圏森林除染での偽装・不正受給疑惑の渦中にある元請け企業が、新西条建築本体工事の JV、共同企業体に加わっているが、入札参加資格に問題はないのか伺う。小松義行。答え、宣言付き一般競争入札実施の広告及び当該入札参加資格の決定日、並びに入札日時点で、競争入札参加除外要件である競争入札参加停止期間中のもの等ではないため、入札参加資格に問題はない。暮らし安全。東口行政サービスコーナーの廃止について。問い、東口行政サービスコーナーは地域にとって必要な施設であり、廃止は撤回すべきだが見解を伺う。村山邦子。答え、東口行政サービスコーナーは平成15年7月に開所したが、その後平成23年1月に新庁舎総合窓口が開設され、利用件数が減少したこと、平成29年1月からコンビニ交付サービスが開始したことに伴い、市内125店舗で証明書の交付が可能になったことから、当初の目的としての役割は終えたものと考え、本施設を廃止する。今後はマイナンバーカードの普及に努め、コンビニ交付利用の周知、広報に努めていく。産業・経済。第2期花見山周辺地域観光振興計画の策定について。問い、花見山周辺地域の産業を持続可能にするため、第2期花見山周辺地域観光振興計画の策定が必要だが、見解を伺う。斉藤正臣。答え、花見山周辺地域観光振興計画は、平成20年に計画期間をおおむね10年間として策定、毎年度20万人を超える観光入れ込みを実現し、違法駐車や渋滞等の交通問題に関して一定の成果を上げることができた。その一方、花木農家の後継者不足が顕在化し、原風景保全の取り組みが強く求められている。また、花見山を中心とする観光の質の向上が求められており、花見山周辺の地域づくりと観光振興に向けて、平成30年を目途に次期計画を策定していく。生産調整、減反政策、廃止による本市農業への影響について。問い、平成30年度より国による生産調整、減反政策が廃止になるが、本市農業への影響をどのように捉えているか見解を伺う。尾形武史。答え、生産調整廃止により生産者の自由な作付けが可能になるが、反面、生産調整に対し支払われる直接支払い交付金が廃止される。 これにより主食用米の生産量が増加し、米価が下落するなどの影響が考えられる。市としては、米の消費動向や地域特性を踏まえた主食用米のブランド化や、飼料用などの新規需要米への転換など、多様な水田農業のあり方を構築できるよう関係団体と連携し、農家の生産意欲向上を図っていく。福祉・健康。放課後児童クラブ利用料の自治体間格差について。問い。放課後児童クラブ利用料の自治体間格差について、市は格差是正の対策を取るべきだが見解を伺う。佐々木優。答え。本市の放課後児童クラブは民間事業者による設置運営となっており、利用料をそれぞれのクラブが設定している。利用料の軽減については、国等による支援策が設けられていないことから、公設公営の放課後児童クラブの利用料と同等にするための市独自の負担軽減制度を設けることは困難である。介護サービスの自治体間格差について、問い。次期の介護保険制度改定では、要介護状態等の維持・改善の度合いに応じた財政的インセンティブ、達成度合いに応じた財政支援、財政的インセンティブの付与が示されている。成果主義の導入により、自治体間格差が生じることとなるが、対策も含め見解を伺う。梅津和正。答え。財政的インセンティブの付与については、現在国より詳細な基準等が示されていない。本市としては、高齢者が自立した日常生活を送り、要介護状態にならないようにする取り組みが最も重要な課題であると捉え、介護予防体操、生き生きももりん体操の普及啓発を通した健康づくり支援に一層力を入れていくとともに、情報収集を行い、必要とされる介護サービスの適切な提供に努めていく。育児と介護のダブルケアについて。問い。育児と介護の両方を抱えるダブルケアの認識について見解を伺う。丹治誠。答え。本市においても晩婚化や高齢化の割合が年々増加しており、ダブルケア世帯の増加が予想されている。このことから現在実施している介護サービスと子育て支援サービスの連携を深め、適正なサービスの確保に努めるとともに、町内関係部局が連携して総合的に対応すべき課題であると認識している。幼児教育と保育を子ども未来部に一元化することについて。問い。私立幼稚園再編成計画によると、将来において幼児教育と保育が子ども未来部に一元化される方向性を示したと理解してよいのか伺う。佐久間幸雄。答え。私立幼稚園再編成後の幼児教育・保育施設の所管については、子ども未来部へ一元化することにより、市民へのワンストップサービスを実現する。なお、幼稚園教育に係る教育課程等に関する部分については、教育委員会が担当し、子ども未来部とともに幼児教育の質の確保と一層の充実に努めていく。仮称・手話言語条例の制定について。問い。仮称手話言語条例の制定に向けた今年度の取り組みを伺う。根本正明。答え。今年度は聴力に障害のある当事者団体やボランティア団体等にヒアリングを行うとともに、障害者地域生活支援協議会において協議していく。また市民からも幅広く意見をいただきながら、平成30年度の条例制定に向け準備を進めていく。まちづくり。十六沼公園の整備について。問い。十六沼公園西側に東北中央道大座荘インターチェンジの道の駅までの新たな市道を設け、道の駅と一体となった五輪メモリアルスポーツ公園にすべきと考えるが、見解を伺う。鈴木雅美。答え。道の駅基本構想には、十六沼公園などスポーツ拠点等の魅力を発信することも掲げており、観光振興とも合わせ、施設相互に連携が図られるよう検討していく必要があると考えている。また、道の駅と十六沼公園のアクセスについては、既存の道路の利用状況を踏まえ、道路網の検討も考える。なお、 東京オリンピック・パラリンピックにおける野球・ソフトボール競技の開催成果をオリンピックレガシーとして未来に引き継ぐことは重要であり、どのように引き継ぐことができるか検討していく。福島駅東口駅前のタクシープールについて。問い。福島駅東口駅前のタクシープールでは、タクシーと一般の送迎車が混み合っているが、その対策について伺う。山岸清。答え。これまで一般送迎車両の混雑解消を図るため、駅前広場内駐車場を30分間無料とし、一般送迎車両を駐車場へ誘導することや、通路への駐車禁止を周知するため、路面表示などを実施した。東口駅前広場を全面的に見直すことは、現時点では困難であるが、どのような対策が混雑解消に有効であるか、協議検討していく。東口駅前タクシープールの様子の写真が掲載されています。教育・文化。公会堂中央学習センター私立図書館の今後の方針について。問い。公共施設等総合管理計画素案に関するパブリックコメントには、公会堂中央学習センター私立図書館の新築を望む声が多数寄せられた。これらの施設については、早急に方針を決定すべきだが見解を伺う。萩原太郎。答え。公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、現在、当該施設の立地状況、運営及び利用状況などを検証している。今後、策定を予定している個別計画において、市民の声や今後の利用需要など、様々な視点から先行して施設の在り方について決定していく。小中学校の適正規模、適正配置について、問い。今後の私立小中学校の在り方についての答申を受け、適正規模、適正配置の計画策定に向けて、どのように取り組んでいくのか見解を伺う。白川俊明。答え。私立小中学校の適正規模、適正配置や学校の在り方、地域との関係に係る国の新たな施策等も含めた、今後の学校の在り方等についての基本方針を策定するとともに、制度設計を行っていく。その後、統廃合も含めた私立小中学校の適正規模・適正配置計画を策定し、保護者及び地域住民との十分な協議を経ながら合意形成を図り、児童・生徒にとってより良い教育環境の提供に向け計画を進めていく。
議決結果、請願陳情の審議結果、政務活動費収支実績。平成29年6月定例会議議決結果。区分、議案番号、件名、議決結果の順に読みます。市長提出議案。平成29年度補正予算案。47-49。一般会計、下水道事業会計、国民健康保険事業費特別会計。条例改正案50、福島市個人情報保護条例及び福島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例。51、福島市税条例。52、福島市国民健康保険税条例。53、東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例。54、東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例。人事案件、63-67、農業委員会委員任命、固定資産評価審査委員会委員選任、財産区管理委員選任、土湯温泉町財産区、飯坂町財産区、人権擁護委員候補者推薦。その他、55、市道路線の認定及び廃止、56-60、工事請負契約、福島市震災場整備事業、建築本体工事、給排水衛生設備工事、空気調和設備工事、電気設備工事、滑走路設備工事。61、 財産取得、高規格救急自動車。62、専決処分承認。以上すべて原案可決、同意、承認。委員会議員提出議案。条例制定案69、福島市議会議員政治倫理条例。意見書案68、郵便等による不在者投票の対象者の範囲拡大を求める意見書。70、被災児童生徒就学支援等事業の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書。以上すべて原案可決、同意、承認。請願陳情の審議結果。6月定例会議では請願3件と陳情5件を審議しました。新しく提出された請願陳情。採択。国の被災児童生徒就学支援等事業の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書提出方についての請願。福島市教育委員会の夜間中学の担当に学校教育課を加えることについての陳情。不採択。東口行政サービスコーナー存続を求めることについての請願。農業者個別所得保障制度の復活を求める意見書提出方についての請願。新設喫煙所の改善を求めることについての陳情。花の写真館の駐車場確保について検討を求めることについての陳情。駅西口交流拠点施設整備において慎重な検討を求めることについての陳情。飯坂温泉が抱える問題の検証を求めることについての陳情。平成28年度政務活動費の収支実績をお知らせします。政務活動費は調査研究その他の活動に必要な経費の一部として福島市から各会派に対して交付されます。会派の所属議員数に月額10万円を乗じて得た額が年2回に分けて交付され、残金が生じた場合は返還しております。福島市議会平成28年度分政務活動費収支実績。主な使途項目の説明。研修費、研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会への参加に要する経費。活動旅費、調査研究活動に必要な旅費等に要する経費。広報費、市政について住民に報告するために要する経費。事務費、調査研究活動のために必要な事務に要する経費。説明。福島市議会7会派の平成28年度分政務活動費収支実績が表に示されています。各会派ごとに内訳を読みます。新政会議員数13人。収入内訳。交付額1560万円、利子65円、収入合計1560万65円。支出内訳。調査研究費7960円、研修費38864円、活動旅費641万1760円、広報費385万5257円、校長費32100円、要請陳情活動費0円、会議費0円、資料作成費0円、資料購入費2700円、事務費199万865円。支出合計1268万1506円。収支差引額、市への返還金291万8559円。市民21、議員数5人。収入内訳。交付額600万円、利子12円、収入合計612円。支出内訳。調査研究費3万円、研修費69728円、活動旅費190万5690円、広報費270万7536円、校長費0円、 陽性陳情活動費0円、会議費0円、資料作成費0円、資料購入費14万5164円、事務費109万3881円。支出合計595万1999円。収支差引額、支援の返還金48013円。公明党、議員数4人。収入内訳、交付額480万円、利子19円、収入合計480万19円。支出内訳、調査研究費0円、研修費7万7540円、活動旅費114万7370円、広報費276万5016円、校長費0円、養成陳情活動費0円、会議費0円、資料作成費0円、資料購入費2万1516円、事務費36万1783円。支出合計437万3225円。収支差引額、市への返還金42万6794円。日本共産党、議員数4人、収入内訳、交付額480万円、利子17円、収入合計480万17円。支出内訳、調査研究費0円、研修費4万8000円、活動旅費70万8840円、広報費298万9755円、校長費0円、養成陳情活動費0円、会議費0円、資料作成費0円、資料購入費19万7020円、事務費57万6406円、支出合計452万21円、収支差引額、支援の返還金27万9996円。創生クラブ、ゆい、議員数4人、収入内訳、交付額480万円、利子10円、収入合計480万10円。支出内訳、調査研究費2万円、研修費2万648円、活動旅費86万9700円、広報費303万1549円、校長費0円、養成陳情活動費0円、会議費0円、資料作成費0円、資料購入費0円、事務費74万7915円、支出合計468万9812円、収支差引額、市への返還金、11万198円。社民党五県連合、議員数3人、収入内訳、交付額360万円、利子14円、収入合計360万14円。支出内訳、調査研究費0円、研修費12万6732円、活動旅費77万610円、広報費230万7220円、校長費2万9850円、養成陳情活動費0円、会議費0円、資料作成費18万5760円、資料購入費3万6785円、事務費8万3340円、支出合計354万297円、収支差引額、市への返還金、5万9717円。未来の会、議員数1人、収入内訳、交付額120万円、利子10円、収入合計120万10円。支出内訳、調査研究費0円、研修費0円、活動旅費0円、広報費0円、校長費0円、養成陳情活動費0円、会議費0円、資料作成費0円、資料購入費3068円、事務費40万8088円、支出合計41万1156円、収支差引額、市への返還金78万8854円。 全体合計収入内訳4080万円利子147円、収入合計4080万147円、支出内訳調査研究費57960円、研修費723512円、活動旅費1181万3970円、広報費1765万6333円、校長費61950円、養成陳情活動費0円、会議費0円、資料作成費185760円、資料購入費406253円、事務費526278円、支出合計3616816円、収支差引額市への返還金463万2131円。表終わり。収支報告書、領収書などは市役所1階市民情報室において閲覧できます。なお議会ホームページでもご覧いただけます。QR コードが掲載されています。